のこの御言葉はですね、史上最高の預言者といわれるエリアの弟子であり後継者であるエリシャを通してなされた奇跡のところです。このエリシャのですね、18ある聖書の中のエピソードの6番目であります。やもめと子供たちと油と殻の器というですね、そういう、まあ、テーマが付けられたりするんですけども、当時のですね、イスラエルは今日とあまり変わらず格差社会、貧富の差、弱い者たちへの圧迫、政治的には圧政が続いていた時代です。特にこのヤロブアム一世という王ですね、まあ、よく皆さん舌を噛むような名前ですが聞いたことありますよね。ヤロブアム一世ですね、によって偶像が持ち込まれたことが最悪なものでですね、民は真の神を礼拝できない状況だったんです。まさにですね、それがイスラエル王国の滅亡の真の原因と聖書は教えていますね。現代の日本はどうでしょうか。現代の日本も物質は、まあ、豊富であると世界的に見たら言われます。しかし辞める社会ではないでしょうか。誠の神を恐れず、いろんな偶像を心に持っている、そういうことから来る悲劇の数々がある、まあ、日本はですね、無神論という人が多いかもしれない。でもいつも申し上げてますように、何かを信じなければ人は生きていけないので、日本人は特に八百万の神々と共に人を信じるんですよね。人様教と言いますよね。誰々の目に、ね、おかしくないようにとか、そういうふうな視点がものすごく深いわけです。それも偶像と言うでしょう。偶像とは人間が作った神を拝むだけではなくて、誠の神様以外のいろんなものを一番にすることですよね。あなたの心の中に今何が一番あるでしょうか。そういう偶像を持ってしまって、信仰が緩いで生ぬるくなってしまう、そういう私たちに神様はこのことを通して語られています。まず第一番目にですね、一節二節、ないものではなくてあるものを見ましょうということです。主は恵もうと待っておられる方です。一節こうあります。預言者トモガラの妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが家臣主が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。預言者のトモガラの妻、すなわちですね、預言者エリシャの仲間と言ってでしょうね、エリシャの仲間の預言者の妻がエリシャに叫んで言っている、そういうところですね、まあ、彼女は夫がまあ死んでしまった、喪失感があったわけです。伴侶との死別、まあ、彼女は困難に直面していた、まあ、深い悲しみだったわけです、まあ、人生の大きな試練と言えるでしょうね、まあ、私たちがね、そうなった時のことを身を置き換えて読むことは、聖書を本当に現実的に読める一つの大きな鍵ですけども、つまり夫はですね、預言者の友柄友ですから信仰が厚かったわけです。あれほど信仰が、まあ、厚く深く忠実に神様に仕えていたのに、どうしてそんなことになるのかという響きもあるように思います。皆さんどうでしょうか。でもイエス様を信じていたら病気にもならないし、風邪もひかないし、ね、災いにはないでしょうか。もしそういうふうな思いを持ってくる人になったら、がっかりすることいっぱいありますよね。違います、ね、どれだけ神様を、ね、大切にし、いわゆる経験というクリスチャンとしても、ね、病にはなります。不幸なことも起こります、ね、そういうことを一切なくなりますではありません。それは信仰宗教が言うことです、ね、そういうことも経験します。で、彼女はですね、この喪失感とともに現実的な困難がありました。それは経済的な困窮なんですよ。経済的にどうすればいいのか、まあ、夫は預言者ゆえにその働きを進めていくために借金をしていたのかもしれませんね。その借金ですね、ここに貸主とありますから、貸主が来てというので借金はしていたんでしょう。その貸主が来て子供2人を奴隷にしようとしていると。 おそらく小さな子でしょう。奴隷として売られてしまうというさらなる重い困難にあっている。神を恐れていたにも、また恐れているにもかかわらず、不可解なこの困難、ね、どんどんと襲ってくる。ある意味これは人から見たら不幸というでしょうね。まあ、この妻はですね、今で言えば働き人の妻ということで、まあ、牧師の妻というふうに言われたりするんですね。ちょっとリアリティがありすぎますが、私がしないといけないなと。まあそういうふうによく言われるところなんですよ、僕は。主の素晴らしい働きも体験したし、多くの人が経験しえない独特の苦しみ、辛さも経験したはずなんですよ。主に仕えるゆえの特別な苦しみ、喜びがあるわけです。でも実際的にはこういう困難、何とも言えない思いではないでしょうか。特に真実な人にも、つまりですね、この私たちはここで受け取ります。神様を信頼して歩んでいたとしても、また忠実な人でも、信じられないような困難が降りかかってくる現実があるということです。ではそういう中で、その困難を訴えたこの彼女の姿、訴える相手は誰でしょうか。訴える相手、それは正しい人物、つまりエリシャ、神のしもべ、エリシャ、これは神の救いという意味がありますね。エリシャという名前は神の救い、エリシャに訴えた。皆さん、これですね、いろんな困難があった時に誰に訴えるかというのは大きなことですよね。皆さんなんか困難があったら誰に訴えますか、ね。私はですね、神様を知らない時はもちろんですね、こうまず、なんとか やってくれそうな人に訴えますよね。そういう能力高いですね、私たち。この人やったらやってくるんじゃないかと瞬時にね、友達来てもこの友達はあかんとかね、勝手にね判別して、この友達だったらいいだろうとかね、まあお金を持ってそうだとかね、まあ、そんな、まあ、本当にこう自分の中にそんな思いがあるのかと思いますけども、でもどうでしょうか皆さん、私たちは永遠の命をいただいたその信仰者として、その困難苦難の時に誰に訴えるか。そうですね、彼女が神の救いという名前を持つエリシャに訴えたように、私たちも誠の神様に訴えていきたいんです。喪失をはじめとする困難、つまり試練は私たちに対して神様へと向ける主の愛の方法だということを覚えたい、ね、試練はそういうものですね。皆さんもう一度覚えましょうね。祝福皆さん欲しいですかって言われたらもう手出しますよね。もうそこでアメンって言いますね。はいはいね。じゃあその前にね、聖書ということは、祝福というのは一つのプレゼントボックスだとしても、それをですね、ちゃんとこう中身をもらうためには、その包装紙を剥がして箱を開けなければいけない。この包装紙を剥がして箱を開けるという作業が支援ですよ。祝福まですぐに到達しないんですね。やっぱそこに本当に行くには、私はそういう試練を減ることが往々にしてあるという真理があるんです。でも確実に神様に向いているときに、それはあなたをますます神様に向く愛の方法だということですね。私はどうでしょうか。私たちも最善の訴えるべきお方は神様だということを決して忘れてはなりません。イエス様に持って行って解決できない問題は一つもないからですよ。アーメンでしょうか皆さん、ね、ここにアーメンと言いたい。つまり聖書が言っていることは信仰なんです。信じて仰ぐお方が誰か、ね、同じ人間ではない、あなたを作り、あなたのために命を差し出してくださった全能なる三位一体なる神様に向くんです。このことを信仰と言います。信じること、信じ抜くことです。この彼女はそのようにエリシャに向いた、そして語ったんですよ。そしてエリシャは何と言ったでしょうか。2節読みましょうか。皆さんで3、はい。エリシャは
彼女に言った。何をしてあげようか。
彼女は答えた。はしための家には何もありません。ただ油の壺1つしかありません。そうです。まずね、エリアは、ね、何をしようかって言ったんですよ、ね、 どんなものが家にあるか言いなさいと言ったんですよ。ね。まあそういうふうに聞きますよね。これ普通の会話でしょう。でも皆さん覚えてください。神様、ね。私が疑われたのは神様ですよね。その神様も同じようにあなたに言われるんです。何をしてあげようかと。ね。皆さんその御声を聞いたことがあれば幸いですね。私はデボーションと祈りを通して何をしてあげようかという声が絶えず響いてるんです。何をしてあげようかと。待っていてくださる方です。なんという感じでしょうか。そして彼女が答えました。山本は答えた。橋ための家には何もありません。つまり彼女には自分には何にもないという強い自覚があったんですよ。何もないと。皆さんこの何もないという自覚ってどうですか。大切だと思いますか。大切でないと思いますか。信仰世界はすごく大事なんです。多くの、ね、人はね、何を持ってないということをね、言いたくないでしょ。見張りませんね、こんだけあるんですってね。本当はないのにね、こんだけあるのに、こんだけあるとかね、盛る癖があるとね、これは私もそうですね。なんかね、よく言うでしょ、こんなこと言うてはったよ、みんな言うてはった、みんな言います。私はそうですね。誰みんなって、いや、あの人とこの人とね、二人だけなんですね。持ってしまう癖があるんですね。そういう方日本人ですね関西人ですね。持っちゃうんですね。そうじゃない人はね、ちゃんと言えるんですよね。でもなんかこう持って、なんでしょうね、これカッコつけたいんでしょうかね。なんかないことを悟られるのが嫌なんです。これやっぱり根っこはですね、やっぱりね、いい格好したいというプライドと言えるでしょうね、男性の場合は。でもやっぱり、ね、ないということがなかなか言えないんですよ。でも信仰世界においては何もないということを自覚して、それを言うことが大切なんです。これが信仰世界です。彼女はね、何にもありませんってこれ言ったんですよね。これさらって言ってますよ。これ勇気いるんですよ。皆さん言えますか。何にもありませんってこれなかなか難しいと思いませんか。なんか何もありませんって言うとね、なんかこうどう思われるやろうかとかね、何もないのあんたの家とかね言われたらね。でも本当に何もないで、正直に言いました。油の壺一つしかありません。彼女は自分自身も子供たちも親戚ももちろん最も頼りにしていた夫も当てにすることができない状況にも置かれてしまっているんです。物質的な大きな助けになるものは何にもなかったんです。油の壺一つあったとしてもね、それはいわゆるこれはこういう香りの油ですから、それによってね、命がね育まれたりするわけではないんです。しかし神様はこのような人間的には絶望的と思えるような状況に私たちにも置かれることがあるんですよ。まあ追い込まれるという言葉もね、ふさわしいかもしれません。皆さんもそういうことを経験したかもしれません。追い込まれていくんです。そこに。で、そういう時に私たち信仰者は下を向いて嘆いているならば、何の解決も起こらないのです。その時に何をするんでしょうか。上を見るんですよね。上を見上げて叫び、助けを求めることを全能なる神様は願っておられるんですよ。何をしてあげようかと待っておられる神様ですから、その時に神様は何をしてあげようかと待っておいでになるんです。そしてエリシャは、あなたにはどんなものがあるか、ね、油の壺一つしかありません。最後に残っているたった一つのものに目がいったんですよ。この油の壺ね、これしかない。皆さん、私たちがですね、生きていくときにさまざまな局面に立たされていきますよね。いろんな状況に合わされます。で、だんだんと世が与えてくれるものが虚しいということに気づくのではないでしょうか。ね、本当に自分を満足させてくれない、ね、これだろうかあれだろうかっていうね、あのさまよう女性がそうですよね。これだろうかあれだろうかってね、だから夫が世にいて今同棲しているということがあったんですね。愛を求めていた、でもその愛は自分を満たさないという状況に陥ることは私たちもあるんではないでしょうか。物やお金、その他どんなものを持っても私たちは満たされない心があるんですよ。 あの数学者でクリスチャンの神学者のパスカルが言いましたよね。人の心には神でしか、キリストでしか、キリストでしか埋めることができない心の空白があると、ね、他では埋まらないんですよ。まさにですね、そのことに気づかせるため神様は私たちをそういうところに置かれる、最も大切なものに目が向くように神様はされるんです。いろんなものが全部そぎ取られて、あなたに残るものは何でしょうか。この女性にとっては何だったんですか。油の壺一つだけなんですよ。これが彼女が全部そがれて残ったもの、これが油の壺一つです。であればこれものすごく大きな意味があるんじゃないでしょうかね。聖書はね、意味と目的を持って書かれています。だからこの油の壺一つというのはものすごく大きな意味があるんです。実際油は皮膚に塗る油とか香りの油、花瓶ほどの壺です。彼女はこれほどまでに貧しいんだということを強調したんですね。しかし全能なる神の視点から見たときに、油壺一つもあるというふうに見られるんですよ、ね、神様は油壺一つもあるというふうに見られる。私たちは足りない、これしかないという不足感にいつも心が取られるものかもしれません。しかし主が見てにとってくだされば、油の壺一つでも十分なほど満たしてくださるんですね。思い出してください。あのイエス様の奇跡、5000人の給食を、ね、少年の一人分のお弁当を取って感謝の祈りを捧げた時に、1万人のお腹がいっぱいになって10人の籠が余ったんですよね。これが主の御業です。これが主の、ね、教えてくださっている真理なんですよ。あふれんばかりの祝福をあなたに注ぐかどうかを試しなさいとも言われた。主の前から見れば、ね、主の目から見れば、取るに至らない小さなものを主は偉大な御用のために用いるんだ、ご自身の素晴らしさを表すことができるんだというこの視点です。皆さん、だからですね、私には何もない、空っぽですというのも同じですよ。私は何もできません。しかし神様から見ている視点は違うんです。あなたがいるじゃないかですよ、ね、皆さん何をもって自分こんな何もできませんという、それは大体人と比べてるからですよ。神の目から見たらあなたは何ですか。最高傑作、最高の作品ですよ、ね、つまりあなたを用いる方がすごいので、ね、あなたは器であればいいんですよ。じゃあどういう器かっていうのが大事です。彼女は油の壺一つしかありませんというつぶやいた。でもそれがやがて油の壺一つもありましたという告白に変えられていくんです。皆さん、私はよくですね、しかできないという言葉を使うことないですか。何に使います。しかできないね、しかよく祈ることしかできないって言いません。これみんな普通に使ってるでしょ。これね、祈ることができるんですよ皆さん、
ね
ね、祈ることしかって、なんかこう神様に失礼かなというね、うん、で祈るってすごいじゃないですか。天の窓が開かれて本当につながっていくんでしょ。だから祈ることができるんですよ皆さん。祈ることしかできないという時に、あなたの心は諦めではないでしょうか、ね、祈ることが天地万物を作られて最善をなしかさる、その誠の神様とつながるね、そして神様を私を通して豊かに表しくださる術なんです。そして祈ることは自分中心で、もう否定的なことしか考えない、語らない、そういう心が神中心の心に合わさっていく営みなんです。祈ることができる。そして祈った後はどうですか。ああやれ終わったっていう気持ちはないですか。皆さん、祈りは合図ではないですよ。収穫途中の合図ではないですよ皆さん、ね、祈った後はどういう心でいるんですか。どういう心でいることが主の願いなんですか。
期待する。
そう、アメン、声が揃いましたね。期待する、そうですね。祈った後はね、どんな神様が素晴らしいことをしかさるか、霊的期待感を持ってそこを後にするんですよ。
アメン。
これが祈りじゃないですか皆さん。皆さん、祈りはそういうものですか。今日もね、朝祈ってデボーションされた方が多いでしょう。でもその後期待がね、期待を持ってこう来られましたか、皆さん。期待、 誰ですか？人ではない、神に期待する。これはすごいことではないでしょうか。だから私たちもこのヤマメのようにないということに目を向けてしまいがちです。自分には神様に捧げられるものって何にもない、自分には神様に仕えるものは賜物何にもない、自分には愛されるたる良い部分が何にもない、そうしてないものに目を向けていると私たちの心はどんどんどんどん落ち込んでいくんです。でも私たちはあるものに目を向けましょう、ね、それが今日のね、父の神の思いなんですよ、ね、そして3節4節、神の人エリシャは言いました、すべての器に油を注ぎなさいと。3節4節読みましょう、皆さん。3、はい。すると彼は言った、外に出て行って
隣の人だから器を借りてきなさい、さらの器をそれを人を打ち
出させばありません、
あなたと子供たちの牛の音を閉じなさい、そのすべての器に油を注ぎなさい、いっぱいになったものは脇に置きなさい。そうです、彼女の訴えに神の人エリシャはこのように言った。みんなどう、皆さんどう感じるでしょうか。隣近所から空の器をたくさん集めるように命じたんですよ。油をね、増やすために直接何かを行いなさいとは言ってなかった。空の器を集めよう、ちょっと皆さんできます？意味わからなくないですかね。え、意味わからないことを言われた。意味わからないことのイエス様が言われたことのヒットを思い出しますよね。ブドウ酒がない、ブドウ酒がないって慌てふたびたときにイエス様は何て言われました？水を汲んで水がめに水を満たしなさい。さっぱりわからんねえ。それよりも何、ねね、何百年も前に同じようなことを主がされていたんですよね。しかも一つ二つではない、空の器を持ってこいと。油壺は小さくて中にある油もわずかです。なのになぜ空の器をね、そんなにたくさん持ってくるのかって思ったでしょうね。おそらくみんな思うと思うんですよ。持ってきてどうなるのかと、ね、つまりここでの空の器とは神様だけに期待し信頼する心を指します。つまり信仰です、ね、自分はゼロになるんですよ。皆さんこういう御言葉いっぱいあるでしょ。あなた方はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくてキリストを信じる信仰によってと、ガラテヤ 2-20 にありますよね。つまりゼロになる、また弱い時に強い、弱さのうちに完全に死の力は働くと言われた。つまりね、私たちがどれほどゼロになるか明け渡すかというその度合いが本当に大切と聖書は教えてるんです。十字架にイエス様と共に死んだ私たちではないでしょうか。つまり自分が自分がという自我に死んだ私たちではないでしょうか。空の器とは主にだけ期待し信頼する信仰を指します。そして油とは何でしょうか。聖書全体は油のことを聖霊様ということを言ってますね。油の壺とか、ね、油を注ぐとか、つまり油壺は聖霊様に住んでいただいている心と言うでしょう。だから油壺に心を向けよ、聖霊が住まれる心を見よと言われたんです。皆さんイエス様が死んでおられたら聖霊様が中におられるんですよね。今おられますか？ちょっとおられるかどうか確認しておられますか？大丈夫ですね。そうです、時々言うとね、みんなキョロキョロするんですね。いや皆さん、私は決してあなたは離れず、あなたを捨てないと言われましたので、出たり入ったりねされません。そこにはずっと三位一体なる神様が据え座っておられるんですよ。そのことをね、私はね、疑うことなく信じ続けていきたい、確信したいんですよ。油壺に心を向けよ。そしてね、イエスはこう言いました。家に入ったなら、あなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい、そのすべての器に油を注ぎなさい、いっぱいになったものは脇に置きなさい、お母さんと子供たちだけになったら戸を閉じろとね。 つまりこれはイエス様が言われた奥まった部屋を生み出すということとつながるんじゃないでしょうか。つまり神様とあなたとの一対一の人格的に向き合う関係になるということでしょう。つまり他のいろんな、ね、雑音を、ね、消してきなさい、神様と向き合いなさいということになるんじゃないでしょうか。この人間的にはある意味で不条理だと言えるような命令に、ではこの女性はどう対応したんでしょうか、どう応答したんでしょうか。今日の中心聖句5節です。では3、はい。そこで彼女は
彼が元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、
子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだそうです。そのまま従ったんです。そしていっぱいになった油によって負債を支払い、その残りで親子が暮らしていけたと私たちは知るのです。まさに主の本当に深い奇跡ですね。でここにもですね、大切なこの点がいくつかあります。このところ子供たちが空の器を持ってきたということです。子供たちが持ってきたんですよ。空の器を持ってきたのは子供たちです。子供たちが次々に彼女のところに持ってきたんです。なぜでしょうか。申し上げたようにこのヤモメは夫を亡くした喪失感で疲れ落胆していたでしょう。だからその中で子供の方がやはり元気に近所を訪問できたのではないでしょうか。そのようなね、なんでと、どうしてといわれる命令に、ね、大人はなかなか従えないことが多いんじゃないでしょうか。でも子供お友達はお言葉通りと素直に応答する頃があったからじゃないでしょうか。また空の器をですね、見つけるのもうまかったかもしれませんね。シッとこうね、次々にこの母親のところに器を持ってきたんです。つまり空の器っていうのは神様に期待する心ですね。全能者なる神様にのみ信頼する心です。皆さんお友達とね、かかるキャンプをこの前させていただきましたね。やはりですね、皆さんキャンプの醍醐味を改めて知ったのはですね、お友達と変わってるとお友達にならなければやっていけないんです。ね、大人の理屈を持って話してもね、通じない。で私はつくづくですね、大人の言葉しかないんだと思いました。お友達の言葉をくださいって私真剣にもう本当に言いましたね。そうするとまず心がお友達じゃないとダメですね。ね、いろいろ私一人になった時にですね、あの赤ちゃん言葉を思い出してみましたね。これやりまちゅかーとかですね、こうでちゅかーとかね、ここから入った方がいいやと思ってね。で、やっぱりね、そうでしょ、皆さん子育てしたらそうなるじゃないですか。なるでしょ、なんでなんでしょうね。食べまちゅかーとかね。でもそういう風になるとお友達がニコって笑うんですよね。本当に笑うんですね。やっぱ神様はそう作られたコミュニケーションの方法かなと思いますね。でそうするとね、なんか本当にいろんなしがらみとか、もうこの世のね、目に見えるものしか信じないみたいな世界に信仰者でも生きやすいですよ。この世のやっぱりサタンの声が。でもそういう子供と関わってると、そういうのがもう全然こう後になってですね、もうこっちの世界に、つまり自分の中にもそういうね、小さなお友達とこう関わってコミュニケーションが取れるような、そういう部分があるんだということを知らされて、そしてお友達と関わっていると本当に無邪気にね、屈託なく神様を本当に思いっきり賛美をし、ね、今回本当に賛美がすごかったんです、ね、川に行くときにですね、私が前の車、後ろにですね車があったのにも、後ろからなんか聞こえてくるんです。なんか叫びのような絶叫のようなですね、聞いてると賛美の歌詞なんですね。でふっと見たらね、車が揺れてるんです、こんなね。で大声で神様を賛美してね、すごかったですね。本当に天国ってこんなんじゃないだろうかってね、みんなそういうふうにね、あの証しきと思いました。お友達は本当に純粋で神様を愛して、神様に信頼しね、この言われたことがおかしかったとしてもその通りをする心がある。まさにそのことが彼女を励ましたんではないでしょうか。だからね、次々と持ってきたんですよ。彼女はね、やっぱり喪失感があってがっかりしてね、動けなかったと思うんですよ。だから子供が次々と持ってきたんでしょうね。他の理由は考えられないではないでしょうか。お友達がお言葉通り 素直に応答する心があった。全能なる神様だけを信頼する心、その器をお友達が集めた。すなわち神様を体験し、神様だけを信頼し期待するという心を持つ、そういう人がその器自体を見つけるのが上手ということも言うんですね。だから私たちは本当にその期待する心をどれだけ備えているでしょうか。まあ、お友達はですね、空の器を、まあ、どんどん見つけてきたというのはですね、まあ、本当に子供たちはそのように自分は空っぽになって神様を信頼するという器をね、見つけるのが上手だったとも言えるでしょう。だからそういう意味でお友達はそういうね、器を生み出す存在でもあるのではないでしょうか。私もですね、本当に教会はイエス様の頃、ね、この小さなものを受けるものは私を受け入れるんだという御言葉から、お友達の救いと成長を本当に祈り、そしてそのことを願いかかることを、ね、軸として教会を立ち上げて今まで続けています。でよく言われますように、お友達は手がかかる、ね、お金もかかる、もう気がかかるとかね、よく言われますが、でも子供を育てることは自分を育てること。子育てがまさにそうであるように、お友達と関わると信仰がそんなんでいいのって問われますね。そして磨かれて成熟へとイエス様の見姿へと進んでいくのではないでしょうか。この後油の壺から油がどんどんどんどん出て、次々と空のこの器に油が継がれていきました、ね、油の数だけ継がれていって、もう器はありませんというと油は止まったということも大切なシーンですね。つまり器がないと油はもう止まるんです。つまりその神様の期待がなくなると油も止まるということです。だから皆さんですね、もっともっとと神様に求め祝福をいただき、おかわりしたいんです。皆さん、祝福は限りがありませんよね。神様の祝福は底なしだと、このことをもう一度覚えましょう。まさに霊的なこの求めは貪欲であっていいんです。神様にもっともっとおかわりください、おかわりくださいと言ってもいいんです。神様は、ね、喜ばれます。でもどうですか、小さな子供がね、おかわりどんどんしたらどうですか、あんたまだ食べんのかよというふうには言わないでしょ、多分ね。なんかどんどん食べるようになってきたら、うわーって、よく食べるねってね。まあ、普通のご飯はお腹壊すということがありますけどね。でもやっぱり祝福はお腹は壊れないんです、ね、本当に神様の祝福は本当に注ぎたいと思っておられる。でもここの真理は、器によって注がれる量、油の量が決まるんです。だから器が先なんです。つまりこれもご存知の御言葉、あなたの口を大きく開けようってことです。私がそれを満たすんだ。だからまず器を開ける、信仰の、ね、その風呂敷をバーンと開けていったら、神様がそれに応じて注いでくださるという真理がここにもあるんです。でもその器をもうありませんと言えば、油が止まる。皆さんどうですか、あなたが本当に必要としているものは本当に神様からの祝福でしょうか、恵みでしょうか。祝福とは神様と共にいるということを言うでしょうね。神様と共にいる度合いをもっともっと増やしたいということが本当にあなたの心の奥底からの願いでしょうか。私はですね、ちょっと無呼吸症候群というのがですね、ありまして、だいぶ良くなったり悪くなったりあるんですけど、夜息が止まるんです。まあ理由はね、こう喉の中にあるこの筋肉が緩んでるかっていうのがあるんですけども、お行儀よく真上で寝るから止まるけど、お行儀が薄いんです、寝てる時ね、うん、逆の方がいいんですよね。起きてる時の方がお行儀いい方がいいんですけど、寝てる時はお行儀良くて止まっちゃう。でその後どうなるか皆さんご存知ですね。息が吸えないってことはクジラの潮吹きみたいでブワーってなるんですが、何が言いたいかというと、その時の私の状態は酸素が不足してるわけですよ、ね、その間だと死んでしまうわけですね。だからその時の体の一番本当に必要なものは空気なんですよ、ね、だからもう空気が欲しいんです。 他何もいらないんですよ。で皆さんはどうですか。本当にね、皆さんいろんなものが溢れてる今じゃなくて、本当に神様だけ、神様が必要ですということを本気で思いますか。私はその空気を吸わなかったらどうなりますか。死ぬんですね、知らない間に死んでいくんですよ、ね、だから私たちもですね、本当に神様との関係が深まっていかなければ死んでいくんだという、本当にそういう思いを持っているでしょうか、ね、もちろん肉体は生きるかもしれません。でも霊的に死ぬんです。神を子供として、神様がね備えてくださっているのからず、神様の考え方で物事を考えられなくなるんですよ。イエス様を信じていると言いながら、もう頭の中はこの世の価値観でしか考えない。そうならないように、私たちは本当に心からもうあなたと交わる、あなたとの時間を、あなたを信頼することを求めていくものとなっていきたい。それのために必要なことは空の器です。乾いた心、からの、つまり期待する心です。主を信頼する心。あのパウロは牢屋にいられても何よりも大事にしていたもの、命がけで大事にしていたものは信仰でした。そしてイエス様も、私がこの地上に来るときにこの地上に果たしてあるだろうかと見られたものが信仰でした。果たしてこの地上に信仰があるかないかをご覧になったとあるんですよ。いかがでしょうか。まさに私たちこの神様の言われていることを覚えたい。信仰は神様の恵みの器というでしょう。正確に言うと、信仰は神の恵みの受け皿です。信仰は私たちの人生の最大の恵みである、私たちを神の御前に義とするというギフトを受け取る受け皿と言えるでしょうね。だから本当にですね、私たちは信仰という空っぽの器を用意していくものとなっていきたいと願います。そしてそれを集めてくるのがお友達です。だからお友達と関わっていったら信仰が増してくるということではないでしょうか、ね、そしてお友達はね、自分の思うようにはなれないことばかりです。だから自分は本当に神様に寄り添う度合いが増えてくるんじゃないでしょうか。だからですね、お友達と信仰というのは非常に関係性が深いということを、私はこのところで受け取って、ますます神様に、ね、期待を持ってこの1週間これから歩みつけていきましょう。祈りましょう。そこで彼女は彼のもとから去り、子供たちと一緒に牛の戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。天の神様、ありがとうございます。あなたが私たちに必要な御言葉を語ってくださることを信じてありがとうございます。どうぞあなたへの期待を持って、信仰を持って、あなたに応答していくものとなりますように。また空の器を次々と持ってきたお友達がその鍵を握っていることも知らされました。どうかそのことを覚えて、ますますこの教会全体がこの御言葉に生きることができるものとなりますように。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では賛美を、応答の賛美を下げましょう。新生歌392番。